本日は、旧約聖書のイザヤ書第26章1節から6節の御言葉を通して、どこまでも主に信頼せよと題して、共に御言葉に聞き入りたいと思います。聖書をお読みいたします。イザヤ書第26章1節から6節。その日、ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは、主は常しえの岩だから。主は高いところ。そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。イザヤ書のこの箇所というのは、もしかしたら私たちにはあまりファミリアな内容ではないかもしれません。しかしここでは、とてもというか、とてつもないことが、ここには描かれていることがわかります。冒頭で、その日、ユダの国でこの歌が歌われるとあります。その日、つまりこの地上の諸々の悪に対して、神の裁きが下され、その結果、許しと癒しがもたらされるとき、主の力によって成し遂げられる勝利を祝う歌が歌われる。そのような時、そのような日というのがここで描かれています。この歌とは勝利の歌です。凱旋の歌です。カオス状態だったものが覆され、回復と完成へと向かうために歌われる歌であります。それはこの26章の前の25章8節にもあるように、唯一誠の神が永久に死を飲み込まれ、すべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自身の民の恥辱を取り除かれる、そのためにそのことを歌う歌であるというのです。待望の救いが到来する。この神を人々が賛美する賛美歌の音色として存在する歌であることを意味しています。絶体絶命だと思われていたところから救い出される、そのような光景がここにはあります。心の奥底から、そして全身から溢れ出るような歓喜の声を表現したものといっても過言ではないかもしれません。なぜこのような歌を歌うというのでしょうか。それは、この強い町に神に従い信仰を守る民が入れるようになるからである。主なる神によって確かに守られ、確かなる平安、全き平安が与えられるからだと聖書は言っています。それは目の前の状況がいかなるものであったとしても、民がこのお方のみを信頼するがゆえに、全き平安によって神によって守られるからだというのです。このイザヤ書の言葉が、書かれた当時の状況というのは皆さんもご存知だと思います。アッシリアという大国からまさに攻められようとしているイスラエルの民、ユダの民が、どこに希望を見出すのか、何に力を得ようとするのか、そのような状況の中で自分たちの生活が脅かされ、絶体絶命的な滅ぼされるような、そんな危機感を味わっているときに語られ残された言葉であります。このイザヤ書の第26章の言葉は、どうやら24章から27章へと続く一つの流れの中に置かれているようであります。その流れというのはある意味、聖書全体を表現していると言っても良いのかもしれません。つまり、天地を創造され、すべてをすべ治めておられる主なる神は、地上の悪を裁き、罪によって断ち切られてしまったつながりを修復されます。 そしてご自身のもとへとご自身の民を再び集められる、まあ、そういうような壮大な救済のご計画を示しているのです。24章には神の厳しい裁きが綴られています。聖書を読んでいきますと、時々目を覆いたくなるような裁きの言葉、そして情景というのが書かれています。我々人間から見たならば、それは受け入れがたく、信じがたい、非常に厳しい状況かもしれません。この地上での映画がたちまち混沌へと一変する、そのような光景が描かれています。あの創世記の冒頭の言葉、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にありという、あの言葉を彷彿させるような状況、暗闇、そして崩壊というものが、ここには描かれています。しかし、24章から25章に移りますと、すべてが急変することに気づかされます。トーンが一気に変わるのです。25章の冒頭には歌があります。そして、宴会が催されると言います。26章では、勝利の歌が叫ばれ、そして先に行く27章、そこでも歌、また歌、歓喜の声というふうに続いていくのです。つまり、この時点で何らかの出来事が起こったということを示している、そのような変化がここで表されているということに気づかされるわけであります。表現を変えるならば、そこには裁きからの許し、そして癒し、修復、もともとあるべき姿へと立ち返るという、この一連の動きがここには描かれているということに気づかされるのです。少し先の27章12節以下を見てみますと、こういうふうに書いてあります。その必死はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていたものや、エジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。現代の私たちにとっては少し理解しがたい表現かもしれませんが、しかし神様は散りばめられた民を、そして希望も何も失ってしまった一人一人を拾い上げられると表現されているのですね。そしてその拾い上げられた者たち、その者たちは聖なる山であるエルサレムに集められ、そして共に主を礼拝するようになるという、そんなイメージがここに描かれています。ここには大きな角笛という表現が使われています。旧約聖書に精通している皆さんであれば、この大きな角笛というのは何を示しているのか、すぐにお分かりだと思います。それは、あのレビ記の第25章に出てくる、あのヨベルの年というものを象徴する言葉です。ヨベルの年というのは食材を表します。食材日であり、食材とは買い戻すという意味です。つまり、ヨベルの年とは、それぞれが自分の本来あるべきところへ帰る年でありました。今までの負債がすべて払い戻され、すべて許され、許しとまた癒しが生じる。また解放とともに家族のもとへと戻るという意味が込められている表現です。つまりここでは、神様ご自身が神様の民として、神様の家族として、本来あるべきつながりに、ご自身の民を立ち返らせるという意味であります。神のもとに戻ることが可能となるということを示唆していることになります。神との完全なる関係へと招き入れられる姿。あの罪によって、壊され、断ち切られ、切り離されてしまった神様と私たちの関係が贖われ、回復されるというイメージがここに込められ、約束され、 宣言されているのであるわけです。それはこの地上における事柄をひっくり返すほどの力があるということを示しています。イザヤ書の26章5節に戻りますと、こうありました。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。まあ、これが何を意味していたのかというのは学者たちの中でも様々な議論がなされているようであります。しかし一つ確かなこと、それは、ここで描かれている完全なる勝利というのは、主ご自身の働きであるということです。神様が成し遂げられるということです。そして、この勝利へと、主ご自身を信じる者、信頼する者たちが、ここに入れていただくことができる、加えられるということです。つまり、この勝利のためには、この勝利に対しては、私たちは何の貢献もできません。むしろ、この都、ここに入ることによって、神の勝利が世界へと広められていく。そのために私たちは、存在し用いられるのだという、つまり今風に言うならば宣教のイメージというものがもうすでにここに込められているということが理解できるのではないかと思うのです。勝利に満ちた歩み、それが可能となる、そのことをしてくださるのがまさに全世界へと裁きを下すことのできるお方である。このお方こそ誠に力と勝利をお持ちであるお方なのだということを私たちに力強く語っているのです。しかしそのように世界がひっくり返されるような出来事のさなかで、この堅固な強い町に入る者たちがここにいるということ。それは自分の力によって入るのではなく、そこには神を信頼し信仰を守る民、という表現、描写がなされています。同じ表現が使われている詩編がございまして、そこではこの人々を信仰のある人たちというふうに訳しています。つまり、主にすべてを委ね、主を信頼し献身している人たちの姿、それがここに描かれているというのです。その人たちに対して神様は何とおっしゃっているでしょうか。今日のポイントは26章の4節の言葉だと思います。4節にこうありました。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は、とこしえの岩だから。いつまでも主に信頼せよ。これは、1回や2回ではなく、主に信頼し続けよ、という言葉でしょう。なぜならば、主は、私たちの、とこしえの永遠の岩だからだというのです。この主を信頼しきって主に献身している者たちの特徴というのは、この後に待ち望むという言葉であったり、ただこの神の名を呼び求める者というふうに表現されています。いつまでも主に信頼せよ。イザヤ書のこの言葉に聞き入った民たちは、知らず知らずのうちに気力を奪い取ってしまうような、目の前に繰り広げられる厳しく悲しい現実を直視しながら、この言葉に耳を傾けた人たちでありました。可視的な状況は絶望的であったかもしれません。しかし、聖書は、神は不可視的な、この神ご自身の力と約束を信頼し続けなさいと、迫りきたわけであります。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主はとこしえの岩だから。この言葉には、いついかなる時にも、どのような状況においても、主に信頼しきりなさいという励ましであり、同時に命令でもあります。とこしえの岩だから。揺るぐことがなく、動かされることもない、しっかりとそこにとどまってくださる、そんな岩だから。神の永遠性を示し、また神ご自身こそが 揺るぎないお方であるということを指し示しています。岩といえば、すぐに想起されるのがあのペテロの告白かもしれません。マタイによる福音書の16章では、ペテロは主イエスこそ生ける神の子キリストですと告白し、主イエスはこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。ペテロの教会ではありません。私の教会を建てると主はおっしゃったのです。そしてそれは私たちの時代においても変わらず堅固にあります。主を信頼し献身している者たちが主イエス・キリストによってあがなわれ集められている場所、それが教会であります。罪によって断ち切られた神とのつながりが、主イエスが私たちの身代わりとなり、すべての負債を支払ってくださったゆえに、十字架にかかられたことによって、この堅固な神の御国へと私たちを入れてくださっているのだ。すでに始まっているこの神の御国の完成を私たちは今待ち望みつつ、今というこの時を歩ませていただいているのだというのです。イエス様の後の時代のあの使徒パウロも同じように待ち望みながらこの希望に立ち続けた人であり、いつまでも主に信頼する人でありました。イエス様のことを伝えていくために捕らえられ牢につながれていたパウロです。キリストの福音を携えて自由に行き来することができなくなっても、行動の制限が、また自粛が求められていた、そんな環境の中でも、書簡を通して、ありとあらゆる方法を通して、キリストのことを伝え続けました。その彼が、ピリピの第4章のところで有名な言葉を残しています。いつも主に会って喜びなさい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。いかなる状況であろうとも、主は聞いてくださる、その信頼のもとに祈り続けなさいというのです。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれると、パウロはそのように教会を、そして私たちを鼓舞しています。なぜこのようなことが言えたのでしょうか。それはこの主なる神がどのようなお方であるのかを知っていたからです。このお方に絶対的な信頼があったからであります。絶対的な信頼、愚直な信仰と表現してもいいかもしれません。聖書はこのことを待ち望むという表現とともに表すことがしばしばございます。私たちは待つということを聞きますと、なんかちょっとネガティブなイメージを持ってしまうかもしれません。日本語では忍耐というふうに、捉えれたりしますし、その待つっていうことがいつまで待ったらいいんだろうかというような、そんな思いも与えられるかもしれません。しかし聖書はこの待ち望むという表現を使うときに非常にポジティブに捉えています。2018年に召されたアメリカの牧師であり作家であった、また神学教師であり、さまざまなコミュニティの中でのボランティアも推奨していたユージン・ピーターソンさんという方がおられますけれども、ピーターソン先生はこの忍耐ということについてさまざまなことを書き残しました。忍耐というのは何か諦めて止まってしまうことではないとピーターソンさんにおっしゃいます。私たちの目の前に長い長い旅がまだあるということを知って、でも自分自身はそこにまだ成長しきれてない、まだ自分が足りないと、そういうことを通説したとしても諦めないで前に進むことです。また忍耐とは断念することではありません。古い同じ考えに一年、また一年と留まることでもなく、またドアマットのように多くの人々に踏みつけられてそれを耐えるということでもない。忍耐というのは何かに必死に 捕まろうとすることでもなく、力強さから力強さへと旅することだ、とも言いました。そして最後に彼はこう言うんですね。忍耐とは勝利を得ることであり、生き生きとすることである。待ち望むという言葉は、それは待っている対象のお方が必ず行動してくださり、必ず来てくださるという信頼があるからこそできることであり、その信頼があるからこそ勝利を得ること、そして生き生きとすることができるのだというのが聖書の捉え方であります。ある神学者はこういうことを言っています。主の前に静まり待つ、これぞ信仰だ。そしてその信仰には、クリエイティブに待つことと、クリエイティブに行動することが求められます。ちょっと奇妙な表現かもしれませんが、クリエイティブに待つ。私たちはただ待つだけではなく、クリエイティブに待ち、そしてクリエイティブに創造的に行動することが求められている。それがまさに主を信頼しきることだっていうんです。このような信仰の姿というのは、どこまでも主に信頼姿というふうに言ってもいいと思います。それが私たちには求められている。でも、そこには葛藤もあれば弱さもあります。悲嘆や痛み、悩みや苦しみ、心配事、さらには言葉にすらならないようなうめきがあります。もしかしたら憤りさえあるかもしれません。なんでなんですか？いつまでですか？でも、それでもなお、どこまでも主のみを信頼せよと、神様ご自身は私たちに語られるのです。昨年のコロナ禍で、若松英介さんという方が、弱さの力という本を、上司されました。その中でとても印象深い言葉が綴られておりましたので、ご紹介したいと思います。若松さんはこんなことをおっしゃってるんですね。かつてのユダヤ人はどうしてこれほどの苦しみを背負わなくてはならなかったのかと目を覆いたくなることもあります。しかし、もう少し注意深く読んでみると、その嘆きの声の奥には民衆の嘆きをしっかりと受け止める神が感じられているのがわかります。ユダヤの人々は大きく嘆く。そこには神に見放された絶望があるのではないのです。どんなに大きな悲嘆であっても、決して受け流すことのない大いなる存在への絶対的な信頼があります。若松さん、さらに続けてこう述べています。人の目に映らないところで一人すすり泣き、うめく者たちの声にならない声も、神の耳に届かないことはない。神は、強き者たちに力を注ぐだけではない、弱い者にも寄り添い、その者たちが誠に安堵できる場所へと導いてくれるというのです。涙し、嘆き、誰もいないところで埋めることこそ、最も真摯な神への呼びかけ、この上なく純粋な祈りだというのでしょう。とても考えさせられる、感慨深い言葉だと思うんですね。今多くの方、私たちも含めてだと思いますが、今までの自由、また今までのライフスタイルというものをもう一度考え直さなければならないような状況に置かれていると思います。もしかしたら今、この場でも一人で何もしてないのに、何も聞いてないのに、涙が止まらないという方ももしかしたらおられるかもしれません。言葉にならないうめきが心の中に充満してしまっている。そんな体験をなさっている方もおられるかもしれません。でも、聖書は、神様は聖書を通し私たちに依然として語りかけてくださっています。そういううめく言葉こそ、神様への真摯な呼びかけ、そして、私のもとに来なさい。私が確かなる居場所、安堵できる場所、そこに あなたを導きます。どこまでも私を信頼して歩みなさい。そういう言葉を私たちに今日も語りかけてくださっています。私たちには、私たちのこのような祈り、言葉にもならないような祈り、それさえも確かに聞き届けてくださるお方が、それが私たちの神です。この方に信頼しきって祈ることが許されています。どこまでも主に信頼せよ、主こそは常しえの岩というこのイザヤ書の言葉の中に、どこかこの祈り続けなさい、私を求め続けなさい、私を信頼しなさいという、そういう奨励が込められているように思われます。それは単に私の力によってというのではありません。三位一体の神によって、神ご自身の永遠性に私はつなぎ合わされているというこの希望と慰めによって、この恵みによって私たちに迫り来る励ましの言葉であります。この礼拝ごとに私たちは聖霊様を通してキリストと結び合わされ、神ご自身の永遠性につながらせていただいているという、そこに招かれ、そこから誠の平安と喜び、そして力をいただくことができているのは、なんと幸いなことだろうと思わされます。私たちは単に忍耐深く試練の終焉を待ち望むのではないのです。もっと積極的です。クリエイティブに待ちます。クリエイティブに行動、できるところで行動します。確かなる平安によって守り通されるこのお方に絶対的な信頼を置きながら、主イエス・キリストが救い主として確かに再び来られるのを待ち望んでいるのです。勝利を得ながら生き生きと力から力へと進んでいくのです。このお方が私たちのために自らを捧げてくださったイエス・キリストであり、私たちの誠の希望です。力です。喜びです。そして平安なのです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神、どうかあなたを信頼し続けることができるように、私たちを強めてください。私たちの歩みと営みを、あなたの確かなる平安によって守り導いてください。そして、私たちをこの場からそれぞれ送り出し、あなたにつながることが許されているというこの幸いを、ますます多くの人々と分かち合う、そのような機会をお与えくださいますように。この祈りを、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。